どうもこんばんは、大魔王でございます。大魔王のお風呂ラジオならぬ移動中ラジオというべきかな、究極のながら運転ラジオを撮りながら運転しております。まあスマホじゃなくてスマートウォッチで今収録中なんですけど、まあ、上手に行くのかどうかはこの間テストしたところなかなかいい感じだったので、運転中ハンドルを離さずに、そのまま録音してどんな感じかなと思ってやってるところですね。今現在は あれですな、名古屋に入ったところぐらいですか。名古屋にもうとっくに入ってたのかな、よくわかりませんけれども、まあながら運転は良くないと、スマホを見ながら運転しちゃダメだということで、まあ、スマートウォッチも見てませんからね。まあサービスエリアで録音スイッチを押しまして、そのまま出発してしばらくしてから録音を始めるという感じで始めておりますよ。まあ年末差し迫っておりまして、一応これは30日に更新される予定ですが、一応良いお年をと明けましておめでとうを両方言うようなラジオとして今収録中でございます。まあお風呂ラジオとしては収録しようと思ったらできたんだよな、考えてみたら29日実際日曜日ですしね、29日の昼まであれば録音できたんだと。しかも昼に風呂入ってましたしね、僕ね。昼前ですけど、あの時撮りゃよかったんだよな。そんな風に今考えておかしなことになったなと思っておりますけれども、まあ車の中移動中でスマートウォッチで録音できることが分かって、その話はお風呂ラジオでもしたような気がしますけれども、スマートウォッチで撮るかと思っていたがために、せっかく風呂に入ったのに風呂で撮るということは全く考えていなかったというこの変な感じ。 ちろん僕みたいなそのミニマムな方の部分でも変化があって、で僕の周りのミニマムなところでも変化があって、なんかすごく変化の年だったなと、変わっていく一年だったのかなと考えたりしています。まあそんなね、令和何年というのがもうそろそろ終わって、年が明けたら令和2年ということで、まあ、5月からでしたけれども、令和元年をね、1年が過ぎていくということなんですが、何でしょうね、この変化についていくべきなのか、はたまた置いていかれてもいいからマイペースがいいのか、難しいなと思うんですよ。まあ、僕なんかみたいなものが、まあ、ついていこうとしたところで、本当ところでなんですけどね。だけどやっぱり自分自身を振り返るときに、まあ、病気があって、なんだろうな、まあ、糖尿とかね、心臓が悪くなるとかね、まあ、この体型だからすごい太ってるし、そういう系の病気にはなるかもしれねえなと思って、まあ、全然気をつけてないんですけどね、気をつけろよって話なんですが、他の病気になるぞとも言われたりするわけですけど、他の病気になるかどうかっていうのはともかくですね、やっぱりこの病気になったこと、脳腫瘍という病気になったことで、自分の今までの越し方という末、まあ、うちの親父が結構好きな言葉でしたけれども、今まで来たこの道とこれから歩む道の、なんでしょうね、見えたわけじゃないな、これから先が見えたわけじゃないけど、これから先のことを今までみたいな、もうなんだろう、何年間で適当にやっていくではダメなんだろうなという気持ちはしています。まあそのね、北大阪タイヤさんとの関係が、まあ今まで通りその社長とも、お話をこの間しましてね、つい一昨日ぐらいですか、まあ来年もよろしくお願いしますと言われまして、スポンサーと、まあ、僕が CM をかけるそのラジオのパーソナリティとしての関係ではなくて、今まで通りもう大元に戻った関係に戻るというだけなので、あれですけれども、まあ、ドロタ工場の方でもですね、プラセボさんに正直お客さんを呼べてないわけですよ、僕自身がね。だから、まあ、その辺もあって、話し合って、来年からは月曜日、第3月曜日に一旦固定をして、とりあえずイベントとして高めていきたいなと、まあもちろんその配信するだけなら僕家からでもできるわけですよ。でもあそこでやっぱりお客さんを呼んでやるということの意義を最初に考えたのは、やっぱりちょっとずつでもお客さんを増やしていきたいという気持ちで始めたものだから、まあそこはなかなか皆さんねえ、わざわざその南までやってきて、しかも配信してるものをね見に来るっていうのは、なかなかこう一筋縄ではいかない、簡単ではないことだろうなとは思いつつもですね、なんとかそういう両輪ちゃんとできるイベントに僕らももうちょっと努力しなきゃいけないんだろうなと思うんですよ。やっぱりドロタ工場自体が面白く思われてない、あいつら面白くねえなみたいなね、意地悪されるような状況ではありませんが、まあ、簡単に言うと誰にもと言っていいぐらい興味を持たれていないんですよ、現実問題としてね。 だから、まあ、たまたまノラで、ノラでっていう言い方は大変失礼ですね。普通に一般で来たお客さんっていうのもいて、でそのお客さんに、あ、面白かったからまた見に来るわって言われて、で実際翌月とかに来てくれたお客さんもいたわけですけど、そういうお客さんをつなぎ止めておけるだけの、なんていうのかな、まあ、僕自身のその情報量もないし、その皆さんをこれからもつなぎ止めておける、なんていうの、面白さみたいなものもきっとまだまだないのだろうなと思ってるんですよ、うん、僕は僕自身の中では努力してきたつもりですけど、オフラジオもね、で散々言ってる、もう最大の目標は続けることだと、バズることでも、めちゃめちゃリスナーが増えることでもないって言ってるんですけど、多分本当はそれじゃダメなんでしょうね。で、こうして淡々と、ただただ続けることで、何かチャンスが舞い降りてきて、そのチャンスをうまいこと掴むみたいなことっていうのは、まあそんな簡単じゃないですよ。そんなことはなかなか起こらないだろうと思います。だから、多分これから先、もっともっと新たな努力をしていかないとダメなんでしょうし、うん、その努力の果てにね、先にね、何か次のことがあるという、自分でチャンスを創出するようなことにならないといけないんだろうな。そんな風に、なんか風呂で喋ってるよりクソ真面目なことを喋っちゃうのはなぜでしょうか。運転してるからでしょうか、わかりませんけどね。まあこれ今運転してるのも31日、大晦日にですね、東京ビッグサイト、もうすでに3日その時点では済んでるんですけど、4日目のコミックマーケット97に、サークル参加するために向かっています。これもね、その何のためにやってるのか、サークル参加しても毎回毎回こう来てくれる、参加者の方がいらっしゃるわけでもないし、だから今回ちょっとした、一つ、まあ何かひねりがあるとしたら、まあこれも他人のふんどしということになるかもしれませんけれども、関西を中心にアイドル活動をしている早乙女玲奈さんに、振り子&委託ということで来ていただくことになりました。おっさんたちだけではなかなかね、みんなが来てくれる感じにはならないんだろうなと思うのもあって、まあいろんな人に実は声をかけて、最終的に早乙女玲奈さんが来てくれるということになりましたので、まあもちろんその、まあコミケも含めてもっともっとやっぱり努力は必要なんだと思うんですよ、うん、まあ、努力って言ってますけど、努力だけじゃダメなんですけどね、まあ、僕自身にこうもっと魅力があるような感じにするっていう、なんていうのかな、僕が漫才師とか落語家とかそんな感じだったら芸を磨けばいいんですけど、まあ、トーク力磨くっていうのもね、これ以上どうすりゃいいんだって話ですからね。まあ多分次にもしあるとしたら、ちゃんと地上波のラジオをやったりとか、何かしら自分から掴みに行くそういうチャンスっていうのを、まあ狙っていかないといけないんだろうなと思いますね。僕自身の知 名度を上げないと、まあ、ただただネットラジオをやってショールームやって YouTube やってライブを主催してるだけの人で、まあ、ライブ自体もそのアイドルさん、それぞれのアイドルさんの集客頼りなわけで、大魔王がやってるライブならきっと面白いだろうから行ってみようかみたいなことに、まあ、ならないとダメなんでしょうね、やっぱりね。だから僕自身を磨かなきゃいけないんですよ。でもその方法はね、わかんないんですよ。わかんないの、今のところ。みんなどうしてんだろうなと思って。そもそも、そのネットラジオ界隈でも、ものすごくこう人気のあるコンテンツをやっている、もともとモコモコパレードで一緒にやっていた仲間とかでもね、まあ僕はネットラジオあんまり聞かないので、わかんないのね。そういう人たちの、どこにどういう人気があるのかっていうのはわかんないんですよ。本当に。実際一緒にイベントやってた彼らがあれだけ集客力があってね、毎週ちゃんとメールももらえてね、そこの部分っていうのが、まあ、解明できたら、まあ何かが変わるんでしょうね。その解明できたように僕が合わせれることができたら、さらになんとかなるんでしょうね。だけど、まあよくわかんないわけですよ、はっきり言って。まあわかる。そうですね。2019年は変化の年だったと思うんですが、まあその変化をね、いい方に持っていけるかどうかが2020年にかかってたろうなという気はしていますので、最大の目標は続けていくことだっていうのは、まあそれは根底には必ずあるんですよ。確実にある。続けていかないものにバズるも何もありませんから、もちろん続けていくことが大目標ではありますけれども、でも続けていくことだけではなくて、このいろんなことが変わった2019年の先にですね、それをただただコロンと変わる、ボロンと落ちるではなくて、一段ボンと上がれるような一年にしていきたいし、していかなきゃいけないんだろうなと思います。まあこんなん言ってなんですけど、2019年拾った命ですし、まあなんとかかんとかがむしゃらにやっていかなきゃいけないんでしょうね。やっていきたいと、そんなふうに考えています。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若手のラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
中本さんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって。
さあ昼に録音する ればよかったっていう話をしてたんですけど、思えばその昼にですね、朗読コーナーだけでも撮るかとかわけのわからないことを考えていて、風呂の中でですね、まあいつものアプリね、いつものアプリを調べて、いろんな作家さんで短いのないかなとか思って見てたんですけど、見てただけで終わりましたね。そう、あれなんですよ。そんなことを考えながらも iPod Touch をお風呂に持って入ってなかったわけです。携帯とラジオ聞くのにタブレットだけ持って入って、でなんかそんなことだけやってて、あれそういえば iPod Touch 持って入ってないから録音するならいっぺん出て取りに行かなきゃなとか思ってるうちに、さあそろそろでいいと思って出て、イエスアプリさんのライブに向かっちゃったので、まあ、年内最後の配信はありません、朗読の方で。まあ、これから先東京行ってお風呂では無理ですけど、お風呂に入った後とかに車で撮れば撮れないこともないですけどね。いいか、目のせいし。まあ2020年はなんとか別のコーナーをまた新たに創出したいなとか思ってるんですけど、考えてみたら朗読のコーナーも長いんでね。まあこうやって名作を読むようになったのはまだまだ最近のことですけど、まあその前になんだっけ、風呂の中にある洗剤とかの成分表を読んでたりとか、なんか今日は悲しい感じで読むとか、よくわからないことをやっていましたが、まあそれに戻すのではなくてね、また別の形を模索していけたらいいなとは思ってますけど、まあまだまだ、先週も言いましたけど、しばらくはこのままだと思います。はい。年明け一発目の朗読のコーナーは一体誰の何を読むのか、また楽しみにしておいていただければなと。
大阪このメールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ、ドラッグタイヤも扱ってるプロの店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか、いつでも素敵な天才があなたを待ってます、タイヤのことなら
特にメールは来てませんし、メール来てたとしても今運転中だから読めませんし、昨日の時点で1通だけ質問箱に新たなものが到着していて、なんかね、あの完全な文章は覚えてないですけど、M1 を取ったミルクボーイさんが大阪芸大卒業らしいですが、後輩たちに一言どうぞみたいな質問箱だったと思うんですけど、そうなんですね、芸大生なんですね。いやー、まああの芸大ってね、僕が行ってた頃とだいぶ様変わりしていて、それこそ声優コースができてたりとか、音楽コース、音楽学科の中にそういうものができてたりとか、アニメーター部門ができてたりとか、もうだいぶ変わってるんですよね。まああのミルクボーイさんが何学科に通われてたのかとかまではちょっと分かんないですけど、うん、まあもちろん舞台芸術学科とかで役者を目指してやってらっしゃった過程の中で芸人を目指された可能性もありますし、よく分かりませんけど、まあ今のところ出世頭になるのかしら。まあ大阪芸大出身の有名な方っていうのが意外とそんなにいないんだよね。まあほとんど通ってなかった中島ラモさんとか、まあ1日しか行かなかったと噂の善次郎さんとか、1年で辞めた長江健二さんとか、まあ、僕らの先輩ではね、そういう方、あと羽野秋さんも一応中退組ですね、さらに先輩では時藤三郎さんとか、世良政則さんも一応芸大でございますけれども、まあ、世良政則さんはちなみにですね、なんか放送学科に通われてる1年か2年の時にもうすでに売れて、でもう売れてる状況で試験の時に先生にお前調子乗ってんなみたいなことを言われたみたいなね。そんなか放送学科の先生ろくでもねえな、無茶を言いますね。まあまあよく知らないですけどね、真相は分かりませんけど、言われたみたいなことは、まあ、今年やかに流れてきましたけども、後輩の方ではどんな人がいたのかな。まあ芸能人とかね、まあ、もちろん芸術家肌の方とか、まあ映画監督でも僕らの同期で映画監督やってるのもいますけど、まあそんな超有名ではないです多分ね。いやでも立派ですよね。いろいろいるんですけど、まあでもミルクボーイさん、大阪芸大ってね、どこの大学でもそうかもしれませんけれども、学校の中で学ぶことっていうのは、なんですかね、そんなにないと思うんですよ、正直。で僕は映像学科にいましたけど、そのカメラの使い方であるとか、そういうものも確かね習ったんだと思うんですけど、正直そこまで実践の教育をやってる感はなくて、なんかね、まあ正直よくわからない。大阪芸大の感覚で言うと、まあ、そうですね、あの、まあ、日本全国クラスに一人はいる変なやつ選手権みたいな感じだったんですよ。で、僕も、まあ、クラスに一人はいる変なやつだと自負をしていて、で、大阪芸大に行ったらですね、もっと変なやつが山ほどいて、負けたなって思った。それが芸大だったんですね。で、まあ、ミルクボーイさん34とか5とか6とかその辺でしょうし、 確か僕より一回りよりもさらに下なので、ちょっとその辺の世代の芸大生にはほぼほぼ知り合いがいないんですけれども、まあ、どんな雰囲気なのかね、今実際その大阪芸大の雰囲気がわからないのであれですけれども、なんでしょう、まあそこの大学で漫才を学んだわけではきっとないでしょうしね、うん、まあ例えば、出川さんとかですね、ちゃんなんちゃんさんが出た日本映画学校という学校がありまして、僕は芸大落ちたらそこ行こうと思ってたんですけどね、横浜にあったんですが、そこはね、言われている通り内海恵子よしえ師匠が講師に来ていて漫才の授業があったりとか、まあコースにもよるんでしょうけれども、みんながみんな、映画監督を目指しているような学校ではなかったので、まあそういうものがあったんでしょうけれども、もしかしたらね、今の芸大にはその漫才の授業みたいなものもあるのかもしれませんけれども、その辺は分かりませんけど、まあ僕らが行ってた時よりはいろいろ専門の先生が各学科、いろんな実践的な授業をやっているとも聞きますので、うん、そういうところから出てきたんだとしたらすごく喜ばしいことではあるのでね、まあ芸大の後輩だっても別に何の関わりもないんで、後輩がそういう風になって誇らしいよなんていうのもおこがましいんですけども、まあでも同じその学校でね、随分後輩だけれども学んだ人がそうやって M1 みたいな舞台で花開くっていうのは、まあ、素晴らしいことではありますよね。まあ本当に一夜にして仕事をもう1年分に英語の仕事をしましたみたいなことを何かの番組で言ってるのを予告だけで、本編は見ずに予告だけで見ましたけど、まあ吉本所属ということですし、今大阪吉本ですけれども、まあそのうちもしかしたら東京の方に出られるかもしれませんが、もう本当に、まあ、霜降り明星のような売れ方をするかどうか分かりませんけど、なんだろう、今までの苦労がねきっちり花開くような活躍はきっとできるでしょうし、してほしいですね。まあ、あとは今のテレビ界で典型としてね、舞台としてはあれですけど、テレビの世界で売れようと思ったら本芸よりもフリートークだと思うので、まあ、その辺りのフリートークを磨かれてですね、まあ、いつか一緒にお仕事できる日が来たらですね、僕も芸大なんだよっていう風に言いたいと思います。まあ、もう売れに売れてらっしゃる可能性もありますし、ね、意外と僕芸人さんと一緒に仕事しないんで、なかなかそういう機会はないかもしれませんけれども、そういう機会があったら、そういう機会があることを楽しみにこれからもしていきたいと思いますね。はい、いやでも本当におめでたいなと思います。めちゃくちゃ面白かったです。まあ正直2本目の時は僕はかまいたちかなと思ったんですけどね、もうあのパターンとはまた違う漫才を、本当に面白い漫才があるのだとしたらまたそれが見てみたいなと、いつも言いますけど、本ネタをしっかりとできるような番組をね、ぜひとも、関東でも関西でも結構ですので、夜中1時間毎週いろんな芸人さんが見れるような本芸を、4分5分の競技漫才ではない、コントではない、しっかりとしたものを見せていただけるような番組をぜひ、各局のプロデューサーさんとか編成の方にはお願いしたいなと。まあ、僕直接お願いできるような力はございませんのでテレビの仕事はしてますけどね。 ております。まあでも2019年の年末にこうやってなんだろうな、まあなんていうのかな、見た目はすごく古臭い昭和の漫才師みたいな感じのミルクボーイがまた新しい漫才を持ってきて、まあ去年の霜降り明星の時からすごく M1 自体が変わったなとは思うんですね。やっぱりあのさっきフリートークを磨いてくださいとは言いましたけど、芸人の本分はやっぱり本ネタだと思いますしね、やっぱりちゃんと1年に1回でもちゃんとしたネタを作って劇場で、単独ライブみたいな形でもいいからしっかりやってくれる人以外は芸人さんではなくタレントさんだと思うので、うん、やっぱり本ネタを大事にしたタレントさんではない芸人さんにね、スクリーン明星もそうだしミルクボーイさんも他の、たくさん出ていた M1 の決勝に残った人、準決勝に残った人みんなにお願いしたいなと思っております。僕も本芸は何？音声さんだけどね、本芸でもなんでもないけど、本業も頑張りつつこうやってネットラジオの方も頑張る一年にしていきたいなと思います。あと1日2日で2020年が訪れます。東京オリンピックもありますし、他にもいろんなことが変化の年だった2019年よりも実はさらにもっと変化する年なのかもしれないなと今想像しています。その変化についていくことはないですけど、無理して頑張って張り付いていく必要はないですけれども、僕自身もいい方に変化できる年にしたいと思いますので、皆さんもぜひ、大魔王がどうしていくのかも見ていただいて、大魔王のことをぜひ応援してほしいな、してくれる一年になればいいなと、そんな風に思っています。浜松まで28キロ浜松でそれでは皆さん、また来年お会いしましょう。30日には更新できてるはず。また来年お会いしましょう。良いお年を、2020年もよろしくお願いします。大魔王でした。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。